君だけのためのヒーロー。明けましておめでとうございます。そんな和尚の独り言。
さあ、今年最初の放送スタートです。そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職がうなります。
ということで、
鳴らせていただきました。
ヒーローですか。見ましたよ、紅白。
私見てないんですけど。
見てないんですか。
あと髪つきしてたじゃないですか。私も
そうですよね。
紅白歌合戦なんかね、大変失礼しました。もう十数年も見たことがないですな。
本当に、実は私紅白見たくてお昼の鐘つきに行ったんですっていうのはね。
あ、そうなの。そうなの。
いやまず今年もまずよろしくお願いいたします。
そうです。なんかまあ、これ歌ったのほら、この歌ってる方がね、だからもう引退なさるなんて話じゃないですか、
ね、そうなんですよね。
こう惜しまれて引退するっていうのも、なかなかね、演出的な素晴らしいことじゃないかなと思ってますけどもね。
あ、それでこの曲を1回目の曲にしたんですね。
まあ引退ってことは一つのピリオドを打つってことでしょうからね、でもこう考えるとピリオドを打った、ね、それからまたスタートですから、ね、出発があるわけですからね。
ますますきっと活躍されるんじゃないですかね。
そうですね、いろんな多方面でね考えりゃいいんじゃないんですかね、
そうですね。
ということでね、出発は引退は始まり、卒業は、ね、入学ですから。
そうなんですよね。それ和尚さんは何回かこの番組でもいろいろお話なさってますよね。
そうだからね、やっぱり激励の意味でもね、最後はね、そういう歌を歌ってあげたと、いうところでございます。
そう、そしてね、ツイキャス始まってるんですけれども、ご覧になっている池ちゃんから、和尚さん太ったって問い合わせ来てますけど。
そうでもないですね。
そうでもない。そうでもない。
激痩せっていうのも聞いたいんですけどもね。まあ、ただ、私、休みがほとんどないので。
そうですね。
ただひたすらですね、時間と戦ってたというような感じでございますからね。
はい。じゃあ、今日はあれですか、やっぱり、大晦日の鐘つきの話少し触れないと、こうね、皆さん、聞きたいと思いますので。
ずっとずっとですね、私もね、ラジオで、ね、それとなくね、それとなく宣伝してましたけど、ね。
いや、めっちゃ PR してらっしゃった気がしますけど。
宣伝してましたけども。
そうですね。
今年はほら、昼バージョン。
そうそう。
夜バージョンということでですね、
なんと、
216発。なんですけども、もう
200、
30発はいったような気がしますけど、
ね、そうですか。
まあ当日は本当に打たない方もいらっしゃったところで250人以上いらっしゃったんじゃないですかね。
そうですよね。だって私お昼にお邪魔した時も、知ってるお顔がいっぱいね。
そうですね。やっぱね、
あって、びっくり。
やっぱリピーターもですね、たくさんいらっしゃいまして、でもやっぱ夜だけだったんですけども、昼も来やすいっていう方、
そう、
ね、昼もねたくさん来て、
そう、
夜も普通に来てって話ですからね。今年は2倍頑張りました。
頑張りましたね、和尚様。いやでもね、鐘つきした時に気持ちよかったですね。グワーンとね、
そうですね、
私のついた鐘の音がどこまで届くかな、夢いっぱい広がっていけばいいなって。
いいですね、夢の広がりというね、イメージもあるでしょうしね。
私はそれを願って。
だから鐘をつく人のね、気持ちはですね、その人の心の中ですから、まあ、いろんな気持ちを込めてね、言葉では出さずにね、ただひたすら、念を込めて打つんでしょうね。
そうですね。
それが響いていくんですよ。それが伝わっていくんですよ。
そう、なんか池ちゃんから煩悩多すぎってコメント来ましたけど、
大丈夫です。だんだん年とともにですね、減っていきますから。
あ、そうなんですね。
だんだん欲がなくなってきますわな。
そうかそうか、
欲と疲労の戦いでしょうね。どこで折り合いをつけるんでしょうかなんてね、こう思ってるんですけども、でそのジュアの金もね、たくさんついていただきましてということでね、いい天気も良かったんでね、いい大晦日、いいお正月、
穏やかでしたね。
そうですね、本当ですからね、その後ほら1日2日3日ってですね、これ初詣の方々がねいらっしゃったんですよ。で私がね一番こうまあ嬉しかったのはですね、去年来たねカップルの方がいらっしゃいました、ね、
はいはい、
その方が 去年はカップルだったんですよ、
うん、
で今年はあの結婚しましたって報告をしてくれたんですよ。
嬉しい。
それなんで結婚したかっていうとですね、はい、要は大晦日の時にですね、ほらあの初詣行きらっしゃったらうちのお寺ではコーヒーを出してお茶出して、
そうそうそう、あの
お餅出して
なん
て、
ね、そうそう
そう、そんなことをこう振る舞いながら30分ぐらいお話しするんですけども、
うんうん、
その時に和尚さんがあのこう言ったんですって、
うん、
勢いとノリと覚悟って、
あ
ね、それ去年確か私がですね、うん、今頃行ったような気がします、
うんうん、
去年の今頃
聞いた聞いた、
今年はそれで行きますって言って、その時随分行ったんでしょうね、
私は
ね、
そう言ったんです、
その言葉でですね、うん、じゃあ結婚するって
勢いね、うん、勢い大事、
その言葉でね、その言葉でほら、うん、あのもうトントン後押ししたという、
やったお嬢様、
私嬉しかったですよ。
そうでしょう。何一番響いたのかな、覚悟かしら乗りかしら、
うん、
3つ揃って、
そうですね、やっぱり何事3つ揃わないとね、仕事が救われると言いましたね。
あ、そうですね、
うん、何事3つってなんですね、あのいろりのね、いろりのね、あのこう夜間の置、あれ五徳って言うんですけどもね、うん、
はい、
五徳ってあるし、こう鉄の輪っかの鉄器があって、ここに夜間放っておく、うん、まあ、いろりいろりの、ね、うん、あ、まあ、灰の上に放っておくじゃないですか、あれは必ず3つの足で支えるじゃないですか、
うん、そうか、それで3つ、そうです、
2つだと上下に倒れますね、1つだと支えられません、必ず3つなんです、だから何事3つって言ったもんです。
すごいお嬢様、
うん、やっぱり3つをですね、こう盤石にすること、うん、この基礎においてですね、
うん、
やっぱり基礎が固まるという、だから何事3つがないとね、何事、ね、3本の矢が揃わないと、と、
そうですね、
まあ、なんだか3という字がいいんでしょうな。
そしてほら、来年は子供と来るかもっていうメッセージも来ましたよ、ね、子供さんも一緒にね、
うん、
そのね、ご結婚されたお二人がいらっしゃるじゃないですか。
そうそうそうそう、だからここにですね、まあ、来年もそれ言ったんですけど、じゃあ来年はね、一つコブでもどうかお願いしますなんてね、こんなことを言ってくるとですね、本当に頭にコブつけてきたらどうしようかなと思ってますけども、まあね、
さすがにそれは、
そうそうそうそう、だからほら、なんとなくね、こう、こう言葉をね、ストレートに言わないところがまた微妙、
ね、そうですよね、
子供さんって言わね、それコブなんて言っちゃった
なんとなんと、ね、いや、せっかくほら聞いてくれてる方が博学お嬢さんって書いてくれてるのにね、
いやいやいや、いや、そういうこと言われるとやたら照れてですね、またこうちょっとこう外しちゃうかななんて ねやっぱり結構私も照れ屋なんですな。
え、そうなんですか、
もうメンタル照れ屋ですな。
いや、何をおっしゃいますか。
いやいやいや、
ほらお嬢様、久しぶりにあのさえまるあのツイキャスでにたこさんがご住職、はい、今年もよろしくお願いいたします。なんと
よろしくお願いします。
いや、嬉しいですね、ね、続々と、
うん、聞いてくれるの、本当にもう手を合わせるしかないですよね。
ほら、ケイちゃんも、おはようございます。
あ、
私誕生日だったからゆこりんハッピーバースデーって、
なんか嬉しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこうやって合唱してるんですよ、こう手を合わせて、
ね、
手を合わせてね、こう幸せになり、なりますようにということでですね、
うん、
こう手を合わせて、手話を合わせて幸せにみたいなね。
あ、
で今あのこう、これをこう頭下げたのはイケちゃんですとかね。ね、もうね、
お嬢さん慣れまし
たね、私の顔を見てますからね、
うん、
千客万来、そう、そうやってお札も書いた人もいますね、千客万来なんて、
ね、お札に、
やっぱりほら、商売やってる人は商売繁盛だとかね、
うん、
なんかいろんなことをこう願いながらですね、
うん、
でもこう集まってくれるエネルギーがここに溜まったので、
そうそう、溜まりましたね、
溜まったエネルギーをやっぱり皆さんにね、こうね、お分けする、放出するっていうかね、
うん、
それができるかどうかがね、やっぱりあの仏様の偉人力なんでしょうな。
ああ、そうかそうか、
力はたまったらお分けする、
うん、お分けする、
うん、ちまったらたまったら自分でタンスに入れないみたいな、
うん、
またそういうところでですね、
うん、
やっぱり自分の幸せは人の幸せなんだよ、人を喜ばせるということがね、うん、一番のね、自分のね、功徳なんですよということをね、ちょっと考えていただいたところでね、
そうですね、うん、あら、ご住職サインくださいっていうコメントいただきました。
ありました。じゃあ今からですね、書きますからと、あと写しておいてくださいみたいな、ね、いいですよ、いつでもどうぞみたいな、
ね、そうですね、
でもきっとこの方遠い方なんですかね。
そうなんですよ、
どうやってサインを送りましょうかね、
あのいらっしゃる時に、ね、
じゃあすいません、ブラックサインでお願いしますとかねじゃあ今はバントですとかね、
あ、なんかいただきたいという方いっぱいいらっしゃいますね、
う
ん、
うん、あのですね、あのいただきたいときはですね、ほらよくあるのは御朱印、
うん、
御朱印も来ましたね、ポツポツポツポツ御朱印でーす、 ね、年賀状くださいって住所わかりませんみたいな。
ああ、そうな。書いてる書いてる。年賀状くださいって。
住所まで書くとこれ個人情報ですなんて言われたりして、ね、いろいろありますんでね。それは結構ですけども、ね、で言葉ってね、ちょっとこう考えるじゃないですか。うん、私言ったようにほら、勢いとの成りと覚悟ですよって言葉を投げかけたら、うんね、その方が結婚したって、うん、いや言葉っていうのは影響力があるんですな。
じゃあ今話しているこの言葉も。
だから言葉というのはですね、非常に大切にお話しないといけないんじゃないかなと私は思ってます。
そうですね。
今年の目標としては、言葉を大切にということでございまして。
言葉を大切に。
うん、うん、そうですね。でね、実はね、今日年賀、元旦の新聞にですね、うん、金ちゃん、
うん、
金ちゃんがね、なんか一面の反面でね、こうなんかコメント書いたときに、やっぱ言葉を大切にして生きてきたということを書いてたんですよ。
あ、そうでしたか。
お母さんの言葉、幼少の時のお母さんの言葉だとか、
うん、
ね、いろいろいただいて今があるんだよということをこう書いているんですけども、だから、うん、ちょっとした言葉がね、その人の人生を変えることがあるんだよとかね、
うん、
言葉はね本当に大切なものですよっていうことを書いてたんですよ。
へ、
やっぱりそのやっぱりね、一つのものを極めたという方の言葉っていうのはやっぱりうちくんが深いですわな。
うん、
これは大したもんだなと思います。なるほどとこう思うわけですけど、
そうですね。
だからその時にほらさっきの私のね言葉がね、あるカップルをですね一つ後押しさせていただいたということがこう重なるわけですな。言葉を聞いたら、だから言葉っていうのは人生を変えることがあるのかな。
そうですね、う
ん、あるいはそんな言葉が、投げかけられているのかなとかね、うん、だからそれ意識しなくても、うん、その人の人生の中でねそういうある言葉を聞いたらはっと思ってね進む方向が決まったとかっていうことはきっとあるんだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
だから言葉はね大切なもんだなって、だから使い方を間違えるとね、その人にとってはね攻撃することにもなってしまいますんでね、
うんうん、
言葉の使い方というのはね大切にしないとと私は常々思っております。
なんか皆さんも言霊というっていう、うん、そういうねコメントをくださってますね、
うん、で言葉というのはねなかなかある意味ねこう未熟なもんだと思いますね。だって確かに言葉で相手に伝えようとしても全部伝わらないじゃないですか。
はいはい。
だから人というのは難しいことを言わないでこう今度は例え話をするわけですね。こんな感じだよという、
うん、
アバウトなこう、ね、こう感じの中でこう投げかけていった方が案外こう理解しやすいということになりますので、ね、
アバウトね。
だからそんな、うん、言葉の使い方もきっとあるでしょうと、
うんうん、
あるいは相手にとってはねほらこういう言葉を言ったらこの人はちょっとね理解できないかなとか、ね、傷つくんじゃないかなと、だったらそうは言わないでちょっとこう曲げてからトンと行こうかなとかっていう、やっぱりそういうこともね大切だと思います。
うん、うん、
それが人とね間のコミュニケーションの道具って言葉ですから、
うん、
要は橋渡しするのが言葉ですから、
うん
ね、それをやっぱり大切に使ったところで、うん、やっぱり気持ちが少しでも伝わっていく、ね、そこにお互い様の心が生まれるとこういうふうになってるんじゃないですかね。
そうですね、
うん、ちょうどですね実は金ちゃんですね、
うん、
実はほら4年前に、
うん、
駒畑大学のほら仏教学部にですね、
うん、
入学なさってもう4年じゃないですか、
ね、ああということは
で、ね、
うん、
うちのね、
うん、
娘がね、
うん、
同級生なんですね。
そうなんですか、びっくり。
だからなんか普通のおじさんだよなんてね言ってますけどもね。
普通のおじさん
なんだよなんてね言ってますけどもね。
そうなんですか、そうそう、同級生。
でこの前なんかね、うちの娘なんかね、お話ししててね、なんか非常に気に入られてるって話でね。うん。で、なんかサインなんかもらっちゃったりしてて、ね。
そうなんですか。うん、
で、なんて書いてるの、いや、西宝寺さんばえとかって書いてくれとかね。やっぱ、そんな時になると、なかなか私に書いてくれって、やたらこう、周りからちゃっちゃ入れてくるわけですけどもね。うん、で、サインを、色紙をいただきましてね。
うん。
うん、で、またその字もね、言葉もなかなか活かしたもんでしたね。
あ、どんな感じだったんですか。うん、
ちょっと覚えてないんですけどね。
せっかく聞きたかったのにも。
うん、そうそうそう。じゃあ、お寺に来て何かいいことあるのかなとかね、そんなこう、うん、ね、いいことあるのかな、そのようなニュアンスのね、
うん、
なんかこう、お寺に来ると何がなくても、その、何かあると期待してる気持ちも反面、
うん、
ね、いろんなこの気持ちでね、参拝するときにね、なんとなく心が落ち着いたというところにですね、いいことがそこにあるんだろうと。
あ、
なんかね、こう、静寂の空間の中でね、なんか心が静まった時にああ落ち着いたなっていう、 ね、何事落ちがつくということでございましょうからね。
そうですね、
うん、だから金ちゃんね、うちの娘とですね、きっと卒業なさるんだと思いますね。私は面識あったことありませんけど、昔はテレビでほら見てたじゃない。
そうですよね、
コント55号とかね、高木二郎さんとね。いや、あれがその私の幼少の頃のそのお笑いでしたね。
そうですよね、
コントっていうののお笑いですよね、うん、ああいうのができたっていうのは私はね素晴らしいかなと思いますけども、今年は言葉をね大事にしてね行きたいなと思っている今日この頃でございまして、今週ね一番初めの、王将の独り言でございました。調味料とかけまして言葉と解く。
その心は？
かけ方次第で味付けが変わります。そんな和尚の独り言。
どうしよう、すごいしょっぱくなる甘くなるかもしれません。和尚、いいですね。
今日さっき考えました。
すごい、ちょっと今ね、自分の中にすごい、
あ、そうですか、
なんかいいエネルギーいただきました。そうですね、調味料、自分次第だ。
そうですね、
間違えちゃいけない。
かけ方次第なんです。
かけ方次第です。調味料なかったらどうしましょう？
調味料作ったらいいじゃないですか。
あ、そうですね、
だって世の中にはね、煮詰めれば旨味成分が出るんですから。出汁も出るところにですね、まだまだ人生の味付けがあるじゃないですか。皆さん、今年も頑張りましょう。
いや、2018年いいスタートですね。
はい、
はい、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。おさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。